町人探訪、ボリューム46、36ページ。給食献立アプリを開発した大学院生、川中翔吾さん。アレルギー情報を簡単に確認。アプリで給食の事故を減らす。プロフィール、川中翔吾。アプリ、4919。フォア・イコマ開発者。日本最大級の開発コンテスト、マッシュアップアワーズ2017でシビックテック部門賞を受賞。アプリ開発などを行う株式会社ラボドで取締役を務める。奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科に在籍。24歳。高山町在住。プロフィール終わり。川中さんの開発したアプリの QR コードが36ページ右中央にあります。市内の小学校で提供する給食のメニューを簡単に確認できる給食献立アプリ4919食育フォアイコマを開発した。献立のほか、食物アレルギーの原因物質、アレルゲンや、栄養バランス、摂取カロリーがイラスト付きで表示される。掲載情報は、インターネット上に行政情報を二次利用しやすい形式で公開したオープンデータを利用。昨年11月にアプリの配信が始まり、320回以上ダウンロードされている。アレルギーが原因で起きる給食の事故防止に役立てれば嬉しいです。実家は鉄工所を営む。幼い頃からネジなどの金属加工を手伝うことが多く、機械に興味を持った。奈良工業高等専門学校の電子制御科に進学し、電子回路やプログラミングなどを専攻。現在は奈良先端科学技術大学院大学でスマートフォンを使って街の情報を収集する技術を研究している。アプリを作るきっかけになったのは昨年度に生駒市が開いたアプリコンテスト、生駒シビックテックアワード2016に参加したこと。生駒の地域課題の解決や魅力、発掘、発信をテーマにアプリの出来栄えを競った。給食のアレルギーで子供が亡くなる事故が報道されていた時期だったのと、生駒は子育てに適した町だと PR したかったので、学校給食に注目しました。実用性や継続性など、すべての審査項目で評価が高く、最優秀賞を受賞。市民が投票する、生駒の未来市民賞アプリ部門にも選ばれた。アプリでは、学校で配布する、予定給食献立表の情報を掲載、スマートフォンでいつでも気軽にチェックできる。外出先で給食の献立が分かれば、夕食作りのヒントになります。学校の出来事を親子で話すきっかけになるかもしれませんね。今後は生駒だけにとどまらず、アプリを全国で使えるようにシステムの改良も視野に入れている。給食のアレルギー問題は、どの地域に住んでいても共通の課題。こうした身近な問題を解決するために、身につけた IT 技術を活かしていきたいです。写真があります。説明。川中さんがアプリが表示されたスマートフォンを持って、机の前に座っています。机の上には給食が置かれています。写真終わり。生き生き健康ライフ、 37ページ。ボリューム10。エイジレスエクササイズ教室。ストレッチや体操をしたり、音楽に合わせてステップを踏んだりして、体を動かすエイジレスエクササイズ教室。楽しい運動で健康が維持できると人気です。気持ちのいい汗をかいて体が軽くなる。毎回この教室に来るのが楽しみ、ずっと通い続けたいと参加者にも好評。有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせたプログラムで若返って元気になりませんか？教室の対象、時、ところ。対象は30分程度の運動ができる65歳から75歳未満の人。時、月2回、6ヶ月間、各45分。ところ、竹丸ホール。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、地域包括ケア推進課、内線463。消費生活、暮らしの Q&A。ドライヤーのコードから発火。電源コードの断線にご注意。質問。ドライヤーで髪を乾かしていたら、突然電源コードが火を吹いてブチッとちぎれた。火はすぐに消えて大事には至らなかったが、びっくりした。製品に問題があるのだろうか。40歳代女性。答え。状況から今回の事象は電源コードの断線による事故と思われます。電源コードは表面がビニールカバーで覆われており、中には銅線などの芯線が入っています。電源コードを繰り返し折り曲げたり、束ねたり、巻きつけたりすると、芯線が断線や半断線状態になります。断線した芯線に電流が流れると異常発熱し、ショートして火花が発生します。これらが電源コード断線による発火の原因となります。ドライヤーは収納する際にコードを本体にきつく巻きがちで、曲げやねじれが繰り返されるので、同様の事故は少なくありません。ドライヤーだけでなく、電気こたつや電気暗化などでも、電源コードの発火事故は報告されています。家電製品の電源コードは、取り扱いに注意しましょう。過度な曲げや束ね、巻きつけだけでなく、表面に傷がついていないか、上に重いものが乗っていないか、ドアに挟まれていないか、今一度確認してください。消費生活や多重債務の相談は、できるだけ早く消費生活センターへ。電話730550。月曜から金曜日の9時から16時30分。祝日は除く。消費生活センターの巡回相談会を実施中。消費生活の情報提供やトラブルの解決を消費生活相談員がお手伝いします。第1火曜日、図書会館。第2火曜日、北コミュニティセンターイスタ羽ばたき。第3火曜日、南コミュニティセンターせせらぎ。時間はいずれも10時から16時。祝日は除く。申し込み不要です。編集後期。特集を担当し、生駒市内のいろいろな工場を取材しました。どこの会社もものづくりに対するこだわりや熱い思いがあり、驚きと感動の連続。生駒市に住んでいながら、よく知らなかった生駒のものづくりが、 とても身近に感じられるようになりました。岡田。取材も兼ねて、チャリロゲイコマ2017に出場しました。高得点を目指して作戦を練るチームが多い中、私の頭の中は、チェックポイントでもらえる美味しい得点のことだけ、すべて制覇、とはなりませんでしたが、イコマのグルメにお腹も心も満たされました。伊田。今月の美食の取材で紅茶をいただきました。これまではコーヒー糖でしたが、これをきっかけにアフタヌーンティーを日課の一つに加えようと思います。おすすめの紅茶の友があれば、取材の時にこっそり教えてくださいね。今年もよろしくお願いします。泉。昨年もたくさんの方々に取材の協力いただきありがとうございました。撮影頑張ってや、迷子を楽しみ、と取材先で声をかけてもらえるのが励みです。今年も街の魅力や皆さんの活動を発信してきますので、引き続きご愛読をよろしくお願いします。村田。広報生駒町の意見・感想は、はがき、メール、ファクスで広報広聴課へ。はがきでは、郵便番号 630-0288、東新町 8-38。メールでは、広報課、kouhouka@city.ikoma.lg.jp。ファクスでは、741105。なお、市のホームページでも回答できます。以上で、広報生駒町1月合併号を終わります。